休日会議。
こんにちは、あいまちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回ですね、菅さんがひどい風邪だということで、で、僕もなんか今すごい風邪っぽくて。
来るよ、追いつけ追い越せで。
はい。で、これはまずいなって思って、ちょっと伊坂さんがそこにいたので、ちょっと今日来ていただいて。
フォローアップですね。
はい。今日いっぱい喋るのは、伊坂さんよろしくお願いします。
そうなんです。
というところで、はい、よろしくお願いします。で、どういう話からいこうかな。
二人とも満身創痍じゃないですか。
気持ちはね、元気なんですよ。
気持ちは元気。
気持ちは。
はい。はい、やっぱね、休日は会議だろうと。
そうですね。
それはコンセプトでね。
もうこっちとしても、もう意地でも続けなきゃみたいな気持ちになってるじゃないですか。
うん、
なので、ちょっと僕らは今日いい話ができないので、伊坂さんにいい話していただこうっていうのと、あと、聞き出せるように頑張りはします。
わかりました。
よろしくお願い
します。頑張ってください。
で、どんなことをお話ししていただこうかなっていうことを、まあ、勝手に考えていて、はい、で、シェアしないままスタートしてるんですけど、
はい、
まあ、最近、伊坂さん、が何やってるのかみたいなことは聞いても大丈夫ですか？
はい。
お願いします。最近伊坂さんって何してるんですか？
最近もうメインは法人さん相手の、はい、まあ業務委託契約での、
はいはい、
まあコンサルティングだったり、うん、まあちょろっと制作もやったりとか、うんうん、もう本当にそれがメインですかね。うん、あとは自分でちょくちょくメディアを構築して、まあ全然まだ花開くかどうか以前の分かんない段階なんで、うんうんうん、まあだから大したことやってないっていう、あれになっちゃうんですけど。
お金は持ってるとよくね、噂が聞きますよね。
その噂どこから流れてるんですか？僕そんなことないと思うんですけど。
もうすごい広まって
ね。絶対野沢さんとかですよね。
そっかそっか。じゃあ、
はい、
伊坂くんは今は、メディア作りのね、あれはちょっと話すとね、すごい細かく長いんだ、うん、まあ、あるメディアを作っていて、それとは別途、法人のコンサルの方
をメイン
やりながらと。
まあ、あとは、まあ、法人から他にも、その、マーケティング絡みの、その動画を、なんかちょっと、様子を見てくれ、的な感じで、うんうんうん。
なるほど。
で、おそらく、その、一番気になる部分っていうのは、でどうやってその法人さんをゲットしてきたのみたいなところだと思うんですよ。
ああ、はい。
聞いてくださってる方の気になるポイントなんですけど、はい、そこの辺をちょっと順を追って説明いただくことって可能ですか？
大丈夫です。あ、もうスタートした。
はい、もうスタートした。最後、もう。
全振りしてきましたね。
はい、投げられてます。
あれですね。じゃあ、仕切り直すとしたらですよ。
はい、
まあ、個人、伊坂君はその、ノックの役員を出て個人になった状態なのに、はいはい、まあ、上場企業さんとのこうお仕事とか依頼というか、受けて、ね
はい、
まあ、毎月ね、すんごい額をこういただきながら、さらに、更新が継続今している状態。
ずっと継続。
ずっと継続で、ね、もう、すっごい状態。
ずっと続いてるんですよ、ね。
すごい状態。
継続はして
失礼しました。この凄さを伝える前に始めようとしてました。反省しました。
だこの、まあ、C2B の中でも、すごい成功事例だとは思うんですよね。ね
はいうん、まあよく、まあ一般的に言われることですけど、それとは多分ちょっと違う部分もあると思うんですけど、その、個人が持ってる能力とかスキルって実は、その法人さんに対してもすごく、価値のあるものを提供できるよっていうのは、まあ、皆さんはこの動画の面でも、もちろんそう、それは当てはまってると思うんですけど、これは、まあ、アフィリエイトとかされてる方の知識とかも、まあ同じことが昔から言われてたりするんですけど、実際今、その上場企業さんのもう内部に入って、
はい、
いろんなことされてると思うんですけど、
はい、
お話ししてみた感覚として、
はい、
どうですか？その僕ら個人がやってるようなことって通用すると思いますか？
全然通用するんじゃないですか？僕の感覚ですけどね、はいはいはい、その、なんだろう、別に能力とかそういうところは多分そんな大差はないというか、企業が特に大きな企業っていうのは、
はい、
要は資本力の差というか感じてるのは、
うんうんうん、
なんだろう、例えば広告を出稿するにしてもそうだし、
はい、
例えば人材を獲得するにしてもそうだし、うん、それはやっぱ資本力っていうのは圧倒的な武器です
よ。体力的な。
体力的な、うんうんうん。その体力っていうのはもちろんそうですよね。なんか一つ企画を打ったところで、はい、その一つの企画がポシャったとしても、うん、他の事業部がたくさんその結果を残しているんだったら、それはそれで別にやってみてテストして、
うんうんうん、
で、ダメだったらやめればいいっていう。うん、ただ個人だと一回やってみたら、それでダメだったら後がないパターンが。
そうですね。リソースは多くはないです、ね。
多くはないですから。だからその圧倒的な余裕がある元で活躍ができる場を、うんうん、その社員の皆さんが、その中でこう活躍をしていくっていう、ただそれだけの違い
な
んじ
ゃないかな
とは僕は思ってますけど。
はい、ありがとうございます。じゃあ、
はい、
あそこ今、まあ、すごい状態になっている伊坂さんが、いかに、いかにしてその状態に行ったかみたいなところ、要は、その、ね、もう結構いきなり行ったじゃないですか。いきなり跳
ねたじゃないですか。なんか1ヶ月、まあ1ヶ月ぐらい。
はい。その流れをみんな気になると思うんで、
はい、
ぜひ教えてください。最初に何をしたんですか？
最初、なんかよくわかんなくて、やっぱり。
はいはい。
わかんないから、とりあえずセミナーやってみるか。
はいはいはいはい。あ、それはもう、その時は法人を意識してたんですか？それとも、個人を意識してたんですか？
いや、来るかな、どうだろうな、ぐらいな気持ちでやってみたぐらいですかね。
はい。
で、まあやってみたら結果、法人さんの人が来たっていう感じではあるんですけど、
はい、
一番最初はセミナーを開いてみて、目的は、単純にあの、僕のその能力とかそういうのを求めてる人っていうのは、どんな人が集まってくるのかわかんない。いうのが一番でかかったんで、とりあえずセミナー開いて来た人に聞こうというぐらいの気持ちで、まあ開いたんです。
はいはいはい。
で、それを開いたのはあのストリートアカデミーっていう、あの、なんていうんですか、セミナー募集サイト。
まあ、スキルを磨くみたいなコンセプト。
そうですね。スキルを磨くみたいなコンセプトのところ。で、あの、動画のその、制作のセミナーみたいなの
を
開いたんですね。まあ、3回ぐらい。
はい。
開いたんですけど。はい、でも一番最初に開いた時に、うんうん、その企業の方がいらっしゃってくれて、はい、で、それでそこから交流が始まって、
うんうん、
で、まあセミナーが終わった後もお話をして、
うん、
で、なんでその僕のセミナーに来てくれたのかとか、
はい、
で、まあ、なんで来てくれたかってなったら今その社内でどんなことになってるのかとかを全部僕が聞いて、
ヒアリングして
たんですね。で、その中でこう解決策を、少しずつ提案をしていったと。
うん、
で、やったら、次に繋がったんですよ。
はいはいはい。
なんか、ちょっとしたその、撮影を今度やるから、ちょっと見に来てほしい。
なるほどなるほど。
で、次また僕撮影見に行って、
うん、
ああ、これはでこうだ、でこうでってやって全部やって、うん、で、空いた時間で、編集がなんか社員の人がやってたから、うん、その、ああ、これこうこうこうこうした方がいいですよっていうのを全部伝えたりして。うん、
はい。
で、その伝えてた内容を僕全部コンテンツにしたんですね。
はい、はいはいはい。
コンテンツにして、YouTube に全部バーンとアップロードして、
うん、
で、またその会社内で見れるように渡したりとかして、うん、で、また一つ呼ばれて、
はい、
あ、わかりましたって言っていって、で、そこ、そんなのをこう繰り返して
たんですよ。はいはい。スポットコンサルティングなのを繰り返して
たんですか？そうです。スポットコンサルティングみたいなのを繰り返してって、で、なってある程度のところまで行ったら、
はい、
なんかもう、社内、来ないみたいな。
伊坂はすげえぞみたいになったってことですか？
自分で言うのはあれですけど、なんか来て欲しいみたいな感じになって
くるんですね。はいはいはい。そのオファーはどういう、まあ、言えなかったら言わなくていいですけど、
はい、
どういった感じのオファーだったんですか？
あ、明確な感じのオファーじゃなかったんですよ。
はいはいはい。
なんかこう、ふわっとこう、いや、ちょっと空いてたりしないかな、みたいな。
作業員として来てくれないかみたいなオファーだったんですか？
あ、まあ、っていう空気もちょっと匂ってるオファーでは。
はあ、はあはあはは
あ、から、まあ、聞こえないふりをした。
ああ、さしたら。
ああ、ちょっとっていう感じで。
はいはいはい。
なってて。で、その後、まあ僕の方から逆に提案をした、
ね。あ、なるほど。
ある程度その、いろいろ情報が集まったなっていう段階で。
うんうんうん。
で、要はその、再提案したっていうのは、
はい。
ただ僕が入ったところで多分そんな良くなんないなと思って。
うんうんうんうん。
な現状をなんとか打破するぐらいにしかなんないから、うん、もうちょっと包括的にやるんだったら、うん、僕に人材育成まで任せてもらって、
なるほど。
で、そのメディア全体の動画の基盤を全部作りますよっていうところまでの契約内容で提案をし直した。
なるほど、その、ただ、目の前に、例えば動画編集で勝手に例えますけど、困ってたとしたら、うんうん、それを、自分が編集してアップするっていうのではなくて、
ではなく
それはもう、あの、本質的な解決にはならないから、まあ、例えばその、社内でもう住むように、
そうですね。
自分が、そのフロー、流れをしっかり作るところまで、やります、指導しますよっていうオファーに切り替えたと。
オファーに切り替えて採点をしたと。はい、うん、そしたら、通ったと。
通ったと。で、単価も上がったということですね。まあ、上がりますよね、まあ、それは。
まあ、相応の単価に僕はしたつもりではあったという話で、これ聞かれたら大丈夫か大丈夫か
なるほど、なるほど。だから、一つ入り口が良かったってことですよね。やっぱり生徒と先生という形で出会う以上、どんなにその大手の企業さんが来たとしても、そこでは生徒なわけで、きっかけとしての立ち位置が非常に良かったんじゃないかなというところで、そのセミナーの集客的な部分が入り口としてはすごく重要だったんじゃないかと。
で、まあいろいろ集客も考えたんですけど、一つは、一人、ちょっと頼んだんですよね。集客ちょっと。手伝ってくれないかってことで、椎名さんに、うん、お願いをして、うん。っていうのと、あとは、ストリートアカデミーでの、その自然の、集客。
はいはいはい。
を、まあ、二つでやって、まあ、それで十何人ぐらい、来たのかな。一、うん、回一万円のセミナーで十何人ぐらい来たんで、うん、まあ、それなりに来てくれたと。うん、で、まあ、一人一人悩みを全部聞いて、うん、で、何をどうするっていうのを全部やって、うんうんうん、っていうので、なんかまあ、好印象をいただいたという感じです、ね。だから、割と運ですよね。来てくれ、本当に来てくれるかどうかっていうのは本当にわからないので、
あ、まあそうですね。
はい、で、まあでも、実際開いてみたら、3回開いてみて、3回とも全部企業の人来たんですよ、うん。
すごい需要あるんですね。
やっぱ需要あるんだなってことを感じて、で、まあそのまま突き進んでみた感じです。う
ん、じゃあ実際、はい、じゃそれをちょっともうちょっと一般化しようかなって今試みようと勝手に思ったんですけど、はい、もしじゃあこれから、ストリートアカデミーを使ってなんか集客したいなって考えてる方に向けて、はい、なんかこういう風にしたらいいよみたいなアドバイスがあれば気になる人結構いると思うんですよ。
あ、低単価でやんない方がいいです。
ああ、セミナーを。
はい。5000円以上でやった方がいいと思います。
それは、どうしてですか？
これは確証はないんですけど、
はいはい。
一旦ストリートアカデミーの気持ちになって、
なるほど。
で、はい。はい。と、ストリートアカデミーのビジネスの収益構造っていうのは、はい、手数料じゃないですか。
そうですね。
あれは、うん、25%、うんうんうん、一番最初は。ストリートアカデミーさんに渡すんです
よ。はい。マッチングビジネスです
ね。マッチングビジネス。うん、でその 25%、じゃあ、3000円の 25% と1万円の 25% だったら、うん、圧倒的に差があるじゃないですか。
そうですね。ストリートアカデミーの気持ちになったら、1万円の方が埋まってくれたら嬉しいなって感じですよね。
そうですね。ってことは、僕と全く同じ内容でセミナーを開こうと思った人が、うんうん、僕より低い価格でセミナーをオファーしたら、うんうん、確実に僕の方がストリートアカデミー側はみんな受講してほしいに決まってる。
うんうんうん。
から、周りをダーッと全部見て、僕一番高単価にしたんですよ。
ほー。
そっか。ストアカ自体がすごい安いんですよね。
そうですね。単価安いですよね。
結構安いんですけど、多分ストアカさん的にももっと高いの着てほしいに決まってると思うんですよ。
あ、じゃあ5000円とかでも、ちょっと高い部類に。
高い部類だと思います。5000円でも。最近ちょっとずつ上がってきてるイメージはありますけど、うんうん、僕、そのクリエイティブの分野で1万円っていうのは結構高い方かもしれないなと、うんうんうん。3000円とかは結構ラインなんじゃないですか。低いやつだったら1000円とかあります。
あ、
で、その中でもう1万円で、ドーンっていったら、うんうん、なんかその、 あの、ストリートアカデミーさんの方で結構そのシェアとかしてくれるんです
よ。ああ、ありますよね。メルマガとかも
そうですね。そうです。Facebook とかの方でシェアをしてくれるんですけど、うんうん、それは50回ぐらいシェアしてくれたりとか。
50回ぐらい
シェア、いや、僕50シェアがなんかついてるんですよ。
すごいっすね。
真偽のことはわからないんですけど。
いいねがついたかもしれないですね。
いいねがついた。まあそうですね。シェアされたのか。でも僕自身はそこは何もいじった曲ないので、
はいはいはい、
まあ自然にそう認知を広めてくれたっていうところがあるんで。
うんうん、
まあ、それはすごく良かったです、
ね。うんうんうん、
あとは、その、これはまた確証はないですけど、デザインが良かった。
写真とかですか？
あの、ウェブサイト全体のデザインが。
はいはい、はい。
他のセミナーの募集サイトとかって、うん、結構お堅い感じが。
あ、その、ストリートアカデミーじゃない媒体ですか？
そうです。はい
はいはいはい、はい。
感じが、ちょっと名前は全部伏せますけど、うんうん、まあ結構お堅い感じが多かったんですけど、うん、一番ラフだったというか、
うんうん、
フラットデザインっていうんですか、うんうん、すごく一番
親しみやすい、
親しみやすい、馴染みやすいデザインで、
はい、
で、アプリもあって、
うん、
っていう風に、なんだろう、見た目がいい感じだった。
なるほど。まあ、ストリートアカデミー自体の集客力がすごく高かったっていうことも関係してくるんですかね。
関係してくるんですかね。
うんうん、
で、思うのは、
はい、
そこに来てくれる人たちの、うんうん、企業も、大体そういう感じのデザイン感が多いんですよ、
ね。ああ、なるほど。そっか。その、企業さんがこう来てるって考えると、もともとストリートアカデミーでいろいろ学んでる人というよりは、検索してたどり着いた
人。検索してたどり着いた人がやっぱ基本。
あ、そうなんですね。
ですね。
へぇ
ー。見てる感じは。
はいはいはいはい。
まあだから、まあ、お堅い感じのところでやったら多分お堅い感じのものも来ると思いますし、
うんうん
うん、まあ、だからそこら辺は不確定要素っちゃ不確定要素ですけど、
はい、
そのデザインによるその人の住み分けといいますか、
うんうんうん、
みたいのは多分あるのかなと
思う。うん、
まあ結果論ですけどね、
うんうん。
僕もなんとなくストリートアカデミーがいいんじゃないかぐらいにやったら、結果そうだったっていう感じですけど。まああると思います。
はい。
はい。あると思いますで締めちゃった。芸人みたいになっちゃ
った。いや、あると思います。
あると思います。ありがとうございます。
まあ、きっかけとしてこう、伝える側に立つっていうのはね、
うんうんうん、
まあ、ブログとかで無料相談とかでも何でもいいけど、
はい、
お茶会とか何でもいいけれども、うんうん、その出会い方はすごく一つ、
うん、
ポイントになるかなと。うん、で、きっかけ、接点さえできればね、
うん
うん、いろんな方々も多分、昔セミナーやったけどさ、その、
はい、
C2B に興味ある人はいるんだよね。
そうですね。
そういう展開ができれば、うん、顧客単価も上がるし、うん、ということで、少ないお客に対して高額をね、うん、いただくっていうことで、向き合える時間が多くなるみたいな。うん、で、やっぱりそこは出会い方さえというところでね。
やっぱセミナーで、同じ受ける側で横にいたところで多分そういう話にならないですからね。
そうね。だから今週って16日、19日、
はい、
2回ともそのカンカンのセミナーの補講ということで集まってもらって、
はい、
少子金プロモーションの具体的にどうやっていくのかっていうところで、プロモーション設計とは別に読者をどうやって集めていくかみたいなところで、
はい、
カンカンもストア化をね、
うんうんうん、
すごく進めていて、
うんうん、
で、やっぱ実際にセミナーやってみると、
はい、
感じることだけれども、例えば伊佐川くんの場合17人とか10何人か来てたと、で、もうそれなりの人数じゃないですか、
うん、そうですね。
だからメルマガにするとなんか読者17みたいな、
あ、はいはい、
少ないみたいになって、うんうんうん、少数の読者に対して何か仕掛けようとは誰もあんま思わない傾向にあるけれども、
う
ん、実際ね、
うんうん、
会ってみるとすごい人数なわけでね。
そうですね。
前に十何人いて、その一人一人がどういう現状なのかとかを考えながらやっぱこう話すっていうのは、
うん
うん、まあ実際結構大変、
うん、
ちゃ大変だった、
うんうんうんうん。
やっぱり、まあ、ウェブだけでやりきると、
うん、
イメージがどうしても湧きづらいと思うんですよ、その、
うんうん、
読者1000人いたら。
うん、
1000人の人がいるってかね、
うんうんうん、
リアルで考えるとすごいことであって、
はい、
うん、それを早期に体感するためにも何かこう教えるっていうことをやっていこうって思う人は、
はい、
まずねセミナーをやってみるっていうのは ね、
そうですね、
ありだと思う、ね、すごく、はい、うん、
ウェブ上だけで、こう、セールスを完結しようとしたら、多分、すごく卓越した能力が必要だなって思うんですよね。難しい。そうだね。
みんな売ってるもんが似たり寄ったりなのもあるのかもね。
なるほど、なるほど。
うん。で、似たり寄ったりの中で、いや、でも自分はこうだという個性を見せていこうと、みんな思ってるけれども、うんうん、それを受け取ってもらう前に飽きられちゃうと思うんで、うんうん、今日のカンカンが歩行で言ってた、その、最初のきっかけ、
はいはい、
アテンションど、うん、をどういくかみたいな、うん、どのくらいのインパクトがある言葉で最初いくかとか、うん、そうやって興味を引いていかないと、ふわっとなんか始めてって、募集かけても多分
ね、
集まんなかったりとか、うん、そういうことな気がするんだよね。うんうんうん、でも、アート実際に教えるわけで、
はい、
凄さというか、うん、まあ2時間のセミナーだとしたら、ちゃんとノウハウも教えるってのもあるけれども、
はい、
言い方を変えれば、その2時間自己紹介できる。みたいなもんだから、
ね、
うん、うん、全然変わってくるしね。
うん。
うん、だね、こう、セミナーっていうのは、どうしてもうまくやんなきゃとか、はい、いろいろあるかもしれないけど、うん、やってみてだよね、
うん。
なんかね、最初からなかなか、こう、セミナービジネスされてる方みたいな話はできないと思うし。う
ん
う
ん、あれはすごいですよ。僕もね、やって思いますけど。ね、無理ですもん。
うん。やっぱ予備校とかでやられてる方とか、すぐセミナー入ってもすごい上手になるけれども、はいねはい、だって僕最初真っ暗にしてたからね。
真っ暗、うん、誰も見ない
で。恥ずかしい年頃で。真っ暗にすると、パワーポイントって
カ
ーって光ってるでしょ。みんなそこに目が行くから、他も暗がりで喋るみたいな。
こっち見ないでみたいな。
そう、最初はそんなだったし、他のね、方々の昔の十数年前のセミナーとか見ると、まあ、ホワイトボードでね、書きながら、一回もこっち見てくんないみたいな。ずっとホワイトボードに話しかけないみたいな。でもなんとかなってるしね。
そうですね、うん、あれじゃないですか、うまく喋ることが目的じゃないじゃないですか。
そうだよね。
下手でも伝わればいいんじゃないかなって。
うん、伝わる、うん、なんか、とりあえず納得してもらうというか、うん、メリットを感じ、
そう、
という感じてもらうというか、うんうんうん、僕のところに来て全悩みが解決できれば、
うんうん、
それは、それが一番だな。
そうですね。
そしたら別に僕の話し方とそんなにあんま関係ないんじゃないかなって
思う。うん、文章にするよりずっと簡単だと思うんだよね。
う
ん、それをじゃあ全部文章にするっていうと、
はい、
それこそ本当伝える順番とかが大事になってくるけど、うんセミナーだったら、まあ、この前も音声でちょっと喋ったけど、はいはいはい、なんとこでも戻れるというかね。
そうですね。
うん。様子見ながら話すことも変えられるしね。
うん。うん、リアルタイムのコミュニケーションっていうのは強いなぁと思いますね。
本当、そう思いますね。
入り口をね、セミナーにして、うん、少数の人たちに対してしっかりこうプロモーションをかけていくっていうのが非常に効率のいい、
うんうん、
スモールビジネスでは今もう鉄板になるんじゃないかと。
そうですね。
うん。
流れはなんか感じますけどね。
うん。
なんかなってきてる気がします、どんどん。
だから読者も、数百名、いや数千名、数万人とか、いないとできないっていう発想を持ってる方も多いんで、
うんうんう
ん読者が30人でもこれだけのことができるみたいなのをね。
うん
見せていかなきゃいけないというか、うん、まあ、歩行の内容もずっとそうだったけど、
はい、
そんなにいらないしね。
う
ん、
そうですね。
だ読者とどう出会うかじゃない、
う
ん
そうです
ね、セミナーで出会うみたいな、はいうん。実際に会って出会うデカさってのはね、
うんうん
まあ、計り知れないものはあるわけで。うんうん、一番印象に残しやすい
し、ね。そうですね、
うんうん。どんなイケてるプレゼントでも、プレゼントさえもらったら終わりみたいな。でもあるじゃん、ウェブだとね。
はい、
うん。そう、会うことが一番ね、
うん、
印象に残すにはね、
うん、
いいと思います。はい。
ありがとうございました。じゃあ、うん、ちょっとだけなんですけど、100回前だけ振り返ってもいいですか。
うん。
100回前が、本当書籍の話だったんですよ。
ああ。
7年ぶり2回目。
あ、本が出たっていう時の。
はい、ちょうど、本が出たよ、キャンペーンが、ちょうど終わって、
うん、
キャンペーンの、商品
あ、抽選。
抽選も終わったっていう段階で、話をしてました。
はい。
で、あれから、 いろんな、その時にいろんなお話もあったんですけど、うん、がこの聞きながら、あ、聞いてみようって思ったのが、
はい。
まあ、ちょっと話ずれるんですけど、今、当時はなかった、マーチャントブックスがあるじゃないですか。
はい。
で、そちらの方は、なんか、ちょいちょい進んでますよっていうのはありましたけど、
うん、
今一度触れても
いいかな
っていうところで。
その、まあ、マーチャントクラブのメンバーをもっとこう広く知ってもらおうということでね、
はい、
メンバーの方の中で企画書を出してくれて、
はい、
お、これはっていうのをね、ブラッシュアップして書籍にしていくというので、うん、えんまりさんの企画がずっと進んでいって、
はいはい、
まあ、なんやかんやで、11月になるのかな、というところで、
はい、
で今回は、
はい、
あれなんですよ、トークショーとかあるんですよ。
へー。
本屋さんで。
あ、本屋さんで。
そうなんですよ。
へー。
僕インタビューは。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
写真撮り行かなきゃいけないですね。フォトバイイサカつけよう。
フォトバイイサカで、
はい、うん。
そうですね。そういうのがあったりとか、
はい、
あとは、じゃあこの方の書籍を出していこうというので、はい、企画書をもらって、うん、ほぼ確定してるのが何人かいる状態で。
楽しみですね。さっき、セミナーの時に出会い方の一つっていう話もありましたけど、うん、僕はまあ、菅さんを知ったら本ですから、
うんうんうん、
僕にとっては本も出会い方の一つだなってすごく思うんですよ。
うん。だね。
はい。
本、そう、だからみんなも出していく中で、
はい、
その本を読んでみたいなね、そういうの増えていけばいいなと思う、うんうん、本当に。
で、その、うん、そっか。その、100回前の時は、本当出した直後でしたけど、あれからまあ約2年ぐらい経ったのかな？
うんうん。
はい。そんな経ってないか。経ったわけですけど、
うん、
やっぱり菅さんの本を読んでっていうのがきっかけで、今なんやかんやお付き合いある方ってたくさんいらっしゃいますか、
ね、ああ、いる。
はい。
いますね。
はい。
うん。やっぱ出すとそれだけ、まあ、出すというか、本を書いてからが勝負なんだけどね。
それ言ってました。その、一冊目の時に公開してたのは、うん、あれ出したらゴールだと思ってたと。
そうなんです。
反省していると言ってました、
ね。はい。ピーって入れてほしいぐらい。もうね、いろんな方にお世話になって出るわけだからね、書籍っていうのは。はいはい、で、投資してもらってるようなものなので、その期待に応えなきゃいけないと。うん、それこそその有名な作家さんとかは話は別だけど、
うん、
僕らとしてもチャンスをいただいてるという状態なので、うん、っていう意味では2冊目は、
はい、
まあそれなりにしっかりやってこれたかなと、うんうん、ただもっとその売り続けるっていう施策をしていかないとなと、売れれば売れるほど喜んでもらえるし、
うん
うんっていう意味ではね、今後もいろいろやっていきたいなと。
そうですね。
うん。ですね。はい。ちょっと、
はい、
さっきさ、
はい、
国語の教科書の話してたじゃん。
はいはいはい、は
い。いや、伊坂くん、国語の教科書で、小学校の時とかに、記憶に残ってるのあるなんか。
はいはい、レキシントンの幽霊っていう。
知らない
。あ、そう。
なんだったかな、ちょっと話がね。なんかその歴史ンっていうところに、なんかボロ屋みたいのがあって、
はいはい、
そこに幽霊が出るって話しますか。
へぇ
あんまり。
みんなね、やっぱね、ちょっと面白くなっちゃうんだよね。高校の教科書なんですほっこりする。
やっぱそれもさっきの伊藤さんの話じゃないですか。アテンションですから。
うん、そうだね。
しか残ってないですよ。
国語の教科書さ、欲しくて今。
はいはいはい、
そう、昔読んでたのちょっと読み返したいなとか思ったんだけど、うんうんうん、昔の教科書って売ってないんだね。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
ね。で、昔の教科書に載ってたもの、今は載ってなかったりするん
ですよ。そうですね。ない、
ないですね。集めたくて集めたくて。
当時の。
そう、なんかね、僕が読んでたのって結構ブルーなのが多かったんです。
結末が。
そうそうそう。はいはいはい、いいっすかちょっと話して。
はい、お願いします。
なんかね、
はい、
蝶々を集めてたの、男の子が。
はい。
で、すんごい珍しい蝶々ゲットしたのね。
はいはい。
で、友達に見せたら、なんか、 ダメ出しされまくって、はい、そんな価値ないよみたいな、うんうんうん、でへこんで帰ってくると、はい、そしたらある日その友達が、はい、すっごい珍しい蝶々を見つけたって言って、はい、あの本当に珍しかったらしいのね、はい、で見せてよって言っても見せてくれないと、うんうん、でじゃあって言って家に忍び込んでそのお友達の家、はいはい、行って見たらめちゃくちゃかっこいい蝶々だったのかな、はい、確か、はいはいはい、それでパクっちゃうの、
はい
はい、でパクっちゃう
そこで笑っちゃう
ちゃうもうめっちゃいい蝶々だからパクっちゃう、はいはい、主人公が
はいはい
イケてないでしょ主人公
出来心で、
はい、そうそうそう で、あの謝ろうかなどうしようかなみたいなモードに入ってく
はい、はい、そうですね
でお母さんとかとなんかまあ、うん、あんま覚えてないんだけど、うんうん、あちょっと謝りに行くんだよね
はいはいはい
でそのお友達が許さないの
うんうん
ああ君はそういう人だったんだみたいな感じでなんか終わるんだよ確か、で家に帰って少年は、自分のその標本の蝶々をなんか、一個ずつ潰すみたいな。なんかそんな終わり方するのタイトルなんだっけなとか、昨日風呂入りながらね、ふと思って。
僕その物語結構好きですね。
本当
めっちゃブルーなのに。
今のさ、国語の教科書とかではあまり取り上げないじゃないなんか。
なんかもうちょっと道徳的なね。今の話で言ったら、最後ハッピーエンドで終わるために仲直りしなきゃいけないじゃないですか。
うん。
とかではないんですか？
ない。あ、トンキーも死んだって知ってる？
知らないです。
あれ、象の話。
あ、そうそうそうそう。
なんで知ってるんですか？
うちに絵本があって気が
する。本当？あの、太平洋戦争中のその象さんのお話で、はいはいはい、まあ、トンキーは死んじゃうだけど。
タイトルで分かってるじゃないですか。
めっちゃ笑ってるじゃないですか。
いや、あのね。
はい。
でもそういう、悲し、すごい悲しい。
はいはい。
で、その、悲しさが伝わってなんか気持ちを汲むみたいな意図がなんか勉強できた気が、なんとなく残ってんのね、記憶に。だけど、ああいうお話は、ふさわしくないみたいな感じで、今載ってないんだよね。
はい、悲しい物語はないんですね。
そうそうそう。そう、なんかさ、
はい、
影が映る。10秒間なんか、地面でポーズ取って上見上げると影ができるみたいな。
影送り。ちいちゃんの影送り。
あ、そうだそうだ。
思い出した。
それも、
はい。なんかあれ、
なんかパパ戦争に行っちゃう系じゃなかったっ
け。なんかあれじゃない、ひろゆきは死にましたみたいな話なかったですか。
あ
った。今回。ありましたよね。
そう。
あれめっちゃそのフレーズだけ覚えてます。
ああ、あったかもそれ。そうそうそう。なんか、今じゃあそういうのもないのかなと思って。
はいはい。う
ん、なんか、面白かった、楽しかったとか、幸せな気持ちになったとかもいいんだけど、うんうん
はい、
あの、悲しいなとかいうところで、うん、なんか、気持ちって結構来ない
来ますね、
うん。うん。だからそういう要素も大事なんじゃないかなとか、全く関係ない僕が教育分野について思うみたいな、ね
はいはいはい、
ところで、今ね、国語の教科書募集中なんですよ。
はい、そうなんですね。
すごく欲しくてね。は
い。なんか、それを聞いたら僕も読み返したくなりましたよ。
で、昔の。
はい。伊坂さんはもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、外国の人の職業を知ろうみたいな話があって、
うん、
この国語の教科書だったと思う
んですけど、うん、
鉛筆の芯作ってるオーストラリア人の人の話
なんでさ、やっぱ言ってると笑っちゃうんだろう。決して、立派な文学が全部選ばれてると思うんだけど、クスッとくちゃう。
鉛筆の芯作ってるんですか？
人のなんか名前がすごい特徴的だったなっていうのだけ覚えてるんですけど、名前とか全然出てこないですけど、でもこれ多分いると思うんですよ。ああ、あの人ね、みたいな。すいません。なんかすいませんでした。
もうね、国語の教科書。ちょっとね、その絵本もね、事務所にね、置きたいなと思うん
ですよね。それはすごくいいですね。
うん。
つやさん、絵本描きたいって言ってましたよ、100回
前。そう、そう、うん。そうなんですよ。やっぱ昨日もね、
はい、
娘に読んでたわけですよ。
はいはい、
ハラペコアオムシ。
あ、ハラペコアオムシ。
と、
いいですね、
パパ、お月様撮ってっていう、同じ人が描いたやつなんですけど、
そうですね。
そうそう。
あったあった。
あのね、なんて言うんだろう、その、伝えたい、コアがあるとするじゃん。
はい。
そのコアを伝える、なんか、布石みたいな。
はいはいはい。
を散りばめた上で、さらにその表層上は分かりやすい文章なわけですよ。うんうんうん、ああいう絵本っていろいろ読んでると。
そうですね。
なんか子供はその表層上の、こう、ああ、こうなってくんだが楽しかったりするけど、大人が読むと読み手にとってこう、深くいくみたいな。それで答えはあなた次第のその投げっぱなしモードになってる絵本もあったりとか。あれはね、やっぱ面白いし、書いてみたいよね。
その、ちょうど100回前の時に、それを、そんな、なんか絵本を書きたいみたいな話になった時、僕は、佐々さんが当時やった、鶴文化大学でやった講演の話を本にしてほしいってリクエストしました、ね。で、当時はまだ映像がなかったんで、あのまま終わってたんですけど、あれ今公開されてるじゃないですか。なので、それちょっとリンクに貼っとこうかなと思って。あれはいい。
布石回収みたいなね。ああいうのやる。っていうか、あれだよね、僕、マーケティングも、そういう感覚でやってきて、まあ、売りがも、マーケティングの場合は、その、販売不要にするとかね、その、より売上高を上げるためにっていう売りに特化してるけど、例えば絵本とかを書く場合は、売るための絵本っていうことよりも、その絵本の中でのね、なんか、
共通点はあれじゃないですか。伏線回収じゃないですか。本当、例えば、なんか売るにしても、その前の段階で前振りとして、じゃあ例えば売るためには何々が必要ですよね、みたいな話がありきの、で、解決策の一つとして、まあ、手間だと思うんで、こんな商品も用意してますよ、みたいな。
そうだね、
はい。流れがまあ一般的じゃないですか。
そこね、書きたいって言ってないとね、叶わないからね。しかも、絵心がないっていう。
いや、それは絵心あるじゃないですか。
いや、絵苦手だね。何描いたっけ、僕。
あれですよ、小学校の時に運動会の絵は、僕はしっかり。
ああ、あれ伝わる？
あれ伝わってます。手とか逆になってるんですけど、気持ち入ってんなって。
気持ちね。
はい。
そう、気持ち入ってる。ああいうのだったら描ける。はい。
でも少なくともあれ、今の僕より上手いですから。それもちょっと画像貼っときます。
そっか。
はい。
絵も僕。
はい。
描きたいっすね。
い
や、
いいと思います。
でも、その、ビジネスでの活動とは全く別個にして、
はい、
なんだろうな。こう、読んでもらえたらと思うんで。
はい。違う名前で。
とんでもない名前でリリースされるから。
もう、秘密。秘密で。
そうね。はい。
はい。ということでですね、またなんだかんだ長くなってしまったんですが、
はい、
今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
佐賀さんもありがとうございました。
ありがとうございました。休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。